つは、一つのビラスの今日の説教題で決して申しませんというのは、やっぱり今日の説教題はちょっと自分自身最初はいいかなと思ってたんですけど、説教を作っていく際にやっぱり誤解を招いてしまうと、決して申しませんというと、なんか叱られているような感じがしてしまうというようなことで、そういうことではなくて、決して申しませんというのはこのペテロの言う言葉ですけど、決して裏切りませんという、そういう意味であります。ですから説教題はどちらかと言いますと、決して裏切りませんというふうな題の方が良かったと今私自身反省しております。でもう一つは、このつまずきの図が、これはあの巣に点々じゃなくて巣に点々であるということで、これをお詫びいたします。で決して申しませんと、こうペテロが、決してペテロがイエス様を裏切りませんと、決して裏切りませんと、でもそれ自体がつまずきなんだっていう、そういうお話です。今日は、今日のお話はまたイエス様の十字架のお話になってまいります。イエス様の十字架の話っていうことで、イエス様ですから、今からじゃあ何年前のお話でしょうか。そうですね、およそ2000年前の、そうですね、こっちには書いてないんですけど、杉越の祭りの時になります。杉越の祭りの時、今からおよそ、今日はあの前入れなかったんですけど、およそを入れました。およそ2000年前の杉越の祭りということになるんですね。で、およそ今から2000年前の杉越の祭りの時に、場所はまたあの場所に帰ってきます。冴えてるね。そう、オリーブ山なんですよ。そうなんですよ。ちょっとこれ大人でも分かんなかったような言葉、こうパッて言えるとなんか先生は嬉しいんですけども、イエス様が杉越の食事をして、弟子たちと最後の食事をして、最後の晩餐をされたエルサレムの土地で、そしてエルサレムのどっかのお弟子さんの家で、まあ杉越の最後の食事をして、すると、マタイの26章の30節を見ますと、一同は賛美の歌を歌ってとなっています。でこの賛美の歌は、まあ、おそらく、まあ、詩編の113編から118編のところの、まあ、賛美、まあ、ユダヤの人たちは今言ったこれをハレル詩編というふうに言っているんだそうですけども、まあ、そこを、ハレル詩編というところを詩編の113から118を賛美して、そしてオリーブ山へ出かけたというふうになっています。そしてオリーブ山に出かけて、今日の今校長が読んでいただいた31節、その時とこうなるわけですね。ですからオリーブ山でイエス様が弟子たちに向かってオリーブ山について話される言葉が今日のところになります。これがオリーブ山です。懐かしい映像です ね、 これね、前もずっと見てる、多分これからもちょっと続きますね、これね、はい、エルサレムの街です。でオリーブ山っていうのはエルサレムからこれエルサレムの昔の町なんですけども、まあ、そこからだいたい距離で言うと80メーターって書いてあるんで、まあ近いですね。80メーターぐらいのとこだって言われてるので、まあすぐそこです。ここからあのマックスバリーまで300メーターですが、まあだからそこの3分の1だから、もう目の前ですね。オリーブ山、エルサレムがこの町があって、もうここらだからもう100メーターぐらい、そこらあたりだというふうに言われています。まあもうちょっとあるかもしれないです、まあ、仲介、私の見た仲介書ではそういうふうになってました。だからまあ谷を経てもすぐという、そういうふうな意味合いですね。
どころになります。今日のお話は、イエス様が弟子たちのつまずきを予告するわけです。つまずきっていうのはイエス様をの裏切る、もうちょっと言うならば、そうですね、イエス様を受け入れない、拒否する、イエス様を受け入れない、受け入れないことをつまずきということになるのかもしれません。まあ、それが拒否とか、まあ、決して裏切らないっていうふうになるんですけど、まあ、受け入れないっていうことですね。受け入れないで離れてしまうっていう、そういうようなことになるんですけども、でもイエス様が弟子たちにつまずくよと予告するけども、でもそこでペテロは、いや絶対私はつまずかないと言い張る、今日はお話です。でそうすると、登場人物はもうここに書いてますけども、はい、まず出てくるのは誰でしょう。そうですね、あとはペテロさん、そうですね、あとは弟子たち、そうですね、弟子たち、この時にはあの弟子たちなんだけども、おそらくイスカリオテのユダさんはもういないと思うので、そうすると10人ですよね。ペテロさんは入れて、ペテロさん外して10人ですよね。そうすると、まあ、そういう弟子たちがそのオリーブ山に登っていったというわけになります。そしてそのオリーブ山に出かけて登った時に、イエス様は弟子たちに、今夜あなた方は皆私につまずくと、こういうわけであります。先ほども言いましたように、このつまずくっていう言葉は、私から離れる、裏切る、受け入れないっていう、そういう言葉ですね。でイエス様はこの、私は羊飼いをすると羊の群れは散ってしまうと書いてあると、これが成就するからだっていうんですね。これは旧約の言葉なんですけども、どうしても弟子たちはこのつまずく、あなた方は皆私につまずくっていう言葉に耳がこうそっちに行ってしまったわけなんですよね。けれどもイエス様の全体の話を聞いてみると、私は羊飼いをすると羊の群れは散ってしまうっていう、これは神様の計画だっていうことなんですね。でも神様の計画であるっていう中で、それは神、私につまずくことなんだっていうことになっていくんですけど、しかしこれはあのゼカリア書の13章の7節から9節の成就だと、この言葉がゼカリア書の言葉が成就するからだってなんですね。でこのゼカリア書全体をこう7から9まで見ていくと、まあ、こんな感じでなってくるんでしょうけども、このゼカリア書の13章の7節から9節を見ると、これ確かにあの羊飼いを打て、そして羊の群れは散らされると、確かにこの予言通りなるわけなんですね。です、これがゼカリアという、神様が羊の群れを散らされるんだと、羊飼いを打って、羊飼いというのはこれイエス様のことですよね。そしてこの羊の群れは弟子たち、それは散らされるがよいと、確かにそうなるわけなんです。けれどもそうなるんだけれども、ここでは具体的に、そしてその後8節9節になると、散らされたらまた戻る、残る、3分の1は残って、そして新しい、その残って新しい教会ができる、主こそ私と神であるというふうに唱えるようになって、新しい教会ができるんだっていうことの、これは成就だということになるわけですね。それをイエス様は、それを含めてこの旧約の言葉を挙げて、そして32節、 しかし私は復活した後、あなた方より先にガリラヤに行く。ガリラヤというのはイエス様が宣教した地、つまりそこから新しい教会が生まれてくるっていうことをここで暗示しているわけなんですね。確かに弟子たちは神様によって散らされてしまう。でも散らされてしまうけれども、また集められる。ガリラヤに来てまた新しい教会ができるんだと、これこのイエス様に言われた、イエス様が弟子たちに言われたっていうのは、この31節から32節の言葉は、これは神の言葉ですね。その神の言葉に対して、じゃあペテロはどう言ったか、この先ほども言ったようにイエス様が弟子たちに言われた、今夜あなた方は皆私につまずくっていう、ここの言葉に弟子たちは、まあ、ペテロも含めて、まあ何ていうかな、もうそっちばっかりに耳がいってしまったわけですよね。その後の言葉が重要なのに、予言して成就してガリラヤに集まって新しい教会ができるんだっていうことの方も、そこをも考えなきゃいけないのに、弟子たちはいやいや私につまずくってこと、もうそこでもう弟子たちはそこしかもう関心がないというか。するとペテロは、たとえみんながあなたにつまずいても私は決してつまずかないと、私だけは決してつまずかないと、こういうわけです。バラバラになってしまう、イエス様につまずいてしまうということに目がいって、新しい教会ができるっていうこのイエス様の、神様の言葉には耳が向かなかったわけなんですね。もうこの時はペテロはもちろん弟子たちも含めてイエス様のこの言葉、神様の言葉ですよね、それを素直に受け取れないわけですね。するとイエス様はさらに言います。はっきり言っておくと、はっきり言っておくとは必ずそうなるという、これはアーメンという言葉なんですけども、あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろうと、必ずつまずくんだということをさらにイエス様は具体的に言うわけですよね。こうなるんだと、もう具体的に言うわけですね。もうペテロがそのように言い張るわけですから、さらに神様、イエス様はそれにさらに具体的にこうつまずくと、こう踏み切るわけですね。神様がそう言うんだ、神様がそう言ったんだ、それにでもペテロたちは、特にペテロはここで耳を貸さない。でさらにイエス様は具体的に言う。そして35節にさらにペテロは、たとえご一緒に死ななくてならなくてもあなたのことを知らないとは決して申しません。イエス様と共に死ぬことさえ厭わないと、こういうわけですね。またイエス様を拒否することなど断じてありえないと、こういうふうにますます意地を張ってしまうわけですね。それがまあ先ほどのこんな感じで、まあペテロとイエス様がやり取りしたかもしれません。こんな感じでイエス様が言って、いや三度あなたのことを知らないって言った。でもペテロはさらに意地になった。いやいや、イエス様ともう一緒に死ぬ覚悟ができて、イエス様を拒否することなど裏切るなどありましょうか。神様の言葉に対して結局それはそうじゃないっていうことを言っているわけですから、これは皆さんもお分かりの通り、もうペテロは 神様の言葉を信頼しないと言いましょうか、神の言葉を受け止めないで自分の強さ、自分の思いに従っているということがここでは申し上げることができるんだろうと思います。さて、そういうこの大変有名なこの出来事で、皆さんも一度は二度この説教を聞いていると思いますけども、まあ、そこから今日の学ぶべきポイントになってくるんですけども、今日はこういうことなんだろうと思います。今日のまとめ、つまずきというものは神様が離れるようなこと、神様を拒否すること、神様を受け入れないっていうことは自分たちの内にも外にも必ずあるっていうことなんだと思うんですね。ないからもう安心していいとかってそういうことではなくて、やはりこのつまずきっていうのは自分たちの内にも外にもあるんだっていうことを、このペテロの出来事を通して聖書は教えているのではないでしょうか。だからもちろん私たちは自分自身がつまずきとならないように努力しなければなりませんし、また同時に他人の、また周りのそういうつまずきにおいて自分がつまずいてしまうということもそれはあり得る。でそのことを認識し意識していく中で、そのことを自覚していく中でイエス様から離れないという信仰が今日のメッセージであります。そういうつまずきはあるんだ。で、あるがゆえに私たちは気をつけて神様からイエス様から離れないように意識して信仰生活していかなければならない、そういうことがこのペテロの中にあるんだろうと思います。そして同時に次の赤いところに書いたように、やはり神様の言葉ですよね。イエス様にいきなりあなたたちは離れますよ、私から離れますよって言ったら、それは耳障りのいい言葉ではないです。ペテロのようにいやいやそんなことはありましょうかと人間は言いたくなる。ペテロのように耳障りの良くない神の言葉にも受け止めるという、この大変さというか難しさというか、それが聖書は教えているのではないでしょうか。そしてこの時ペテロはもちろんイエス様に絶対に離れないというには自分自身もこれは嘘偽りはなかったと思いますけれども、神の言葉にはかないません。どうかこの今日の2つのことを覚えて、また今年1年間主にあって歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。どうか私たちは罪人です。あなたの言葉を受け止められない時があるかもしれません。主よ主よ、どうぞ私たちをあなたから離れることがないように、どうぞ聖霊なる神様が私たちを憐れみ、しっかりイエス様にしがみつくように、神様が私たちに力を与えてください。ペテロのように自分自身のエゴに頼らないで、あなたに頼ることができるよう私たちを憐れんでください。意地を張ったり、また言い張ったり私たちはするかもしれません。そして自分のエゴを出してしまうかもしれません。それでも我に返ってあなたの言葉を受け止めることができるように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。 それでは、生産式を取り行います。準備をいたしますので少しお待ちください。